井戸端
シネ
マ、シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上弘康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第152号放送です。小川慎介監督の千年刻みの日時計マギの村物語について語ってまいります。この番組は近作各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
僕ら2人は、はい、まあ、ドキュメンタリーの映画を作ってるわけですけれども、
はい、
まあ、今回はですね、まあ、ある意味こう日本のですね戦後のドキュメンタリー映画界を牽引してきた人の一人である、まあ、小川慎介のですね、はい、まあ、遺作ですよね。遺作であり集大成と言ってもいい、はい、まあ、千年刻みの日時計について語るんですけど、
はい、
まあ、今言ったように小川慎介というとですね、うん、まあ、もう一人あの土本範明とともにですね、うん、まあ、あの1960年代末から70年代にかけて、まあ、土本監督は水俣に行って水俣病の患者さんについて の、ね、あの、うん、ドキュメンタリーを何本も
同じ場所で、
何本も同じ題材で何本も作品を作られて、同じテーマでですね、うん、って一方小川慎介の方は、成田空港が、建設される最中ですね、うん、その成田空港の建設によって土地の立ち退きを強いられた農民たち、うん、三里塚のですね農民たちに、まあ、いわゆる三里塚闘争ですね、あの、国と戦っている農民たちのその闘争をずっと三里塚にこう滞在しながらですね、これも何本も映画を作っていって、
そうですね、
はい、まあ、この2人の、まあ、この記録映画ってやっぱり本当にこう、まあ、世界のドキュメンタリー史に残ると言ってもいいくらい、一つの場所で一つの題材をこうあの突き詰めていったですね、うん、非常に大きな、もう本当にあの巨大なですね映画群と言っていいと思うんですけれども、
はい、すごい存在です。
そうですよね、はい、で、まあ、小川慎介の方がちょっと後輩なんですけど、土本範明よりは後輩なんですけれども、
ご年齢も
そうそう年齢もだし、 あとキャリア的にも、うん、まあ、のちょっと後で話しますけど、うん、岩波映画制作所といって、うん、ハニスムの不良少年の時にちょっと触れましたけど、
二
人ともまあそこ出身なんですよね、うん、
はい、
だからベースにはですね、まあ、小川慎介も土本範明もこの題材に対して結構、うんうん、あの岩波映画的なですね科学的なアプローチみたいなのもあったりしてですね、うん、なんか本当にその、まあ、ドキュメンタリーでというかですね、まあ、なんだろう、その一つ前、日本では記録映画とか文化映画とかっていうふうに言われてましたけど、
そういう言い方がね、
その時代のやっぱりあのなんていうんですかね、映画記録映画のやっぱり巨人と言っていいのがこの、うん、小川慎介だと思います。はい、
はい、
でそれで、まあ、今回の千年刻みの日時計はあの、まあ、小川慎介がですねスタッフとともに山形の農村に移住してですね、うん、そこで自分たちで稲作ですね、米作りをしながら、うん、こうあのその村の歴史とかですね、いろんな人々の記憶みたいなのをこうあの記録していった作品で、なんと上映時間はですね3時間40分
なかなかのなかなかの長さですね、
はい、ただこの映画作るのにも十何年かけて作ってる、13年ぐらいかけて作ってるんですね、うんうん、まあ、その、 あのマギの村っていうねこの、うん、あの映画の副題にもなってますけど、そこにずっと住んで、うん、ずっと農民たちと交流しながら、で今言ったように自分たちでも稲作をしながら、その稲作の様子もさっき言ったあの岩波映画のような科学的なアプローチで記録しながらですね行って、あの本当あらゆるものをですねあの描いた、なんかなんていうんですかね、これ一大農村スペクタクル農村オペラと言ってもいいぐらいのですね
いやそうね、全然展開読めないですもんね、
で、しかもですよ、ね、この作品ってね自分たちで田んぼをやったりするから、うん、畑も出てくるんだけど、うん、とにかくね田んぼ掘ったりするわけ、
うん、
で途中であの畑からなんかこう畑を掘ってたら御神体が出てきたっていうエピソードがあったり、うん、あるいは縄文時代の遺跡が出てくるんだよ ね、
ねあの時のカメラとか出てきます、ね、
とにかくねどんどんどんどん掘っていくなんですよ全部
そう
で文字通りどんどんどんどんこうあの深掘りしていくとですね、うん、日本人の源流縄文時代までたどり着くというですね、うん、この深掘りの映画でもあってですね、まるでこの映画自体がなんか巨大な巨木、まさに縄文杉のようなですね巨大な映画で、あのしかもですよ、あの単なるこの映画はそれまで、はい、あの小川慎介が 制作してきた記録映画とかドキュメンタリーの範疇を超えて途中でフィクションも交えてくるんですよね、
演じたりとかね、
そう
俳優さんが出てきたり、
俳優さんが出てきたり、あと農民自身に演じさせたりとかですね、どんどんどんどんドキュメンタリーとフィクションのこう垣根を超えていってですね、なんかその映画表現としてもいろんな試みをしてるということですね、本当、僕ね、本当に僕いろんな映画見てきたんですけど、ドキュメンタリー映画の中ですね、僕この映画一番すごいと思ってるんですよ
すごい、
どの一番好きですね、
一番好き、
そういう意味でもあらゆる映画、映画そのものもなんかこう網羅、映画史そのものも網羅したようなですね、やっぱり巨大な映画で、まあ、僕個人の意見ではですね、
はい、
まあ、国宝ってあるでしょ、まあ、映画もですね初期に撮られた映画って国宝に指定されてるもあるんですよ、それは歴史的な価値でね、
はい、
あるんですけど、まあ、僕この映画ね、国宝どころかね、世界遺産にした方がいいなというぐらい僕はもう本当にすごいリスペクトしてる映画なんですけども、ちょっと前置きが長くなりましたけども、
はい、
はい、で、まあ、この映画を語る前にまず小川慎介っていう人がどういう人かっていうのをちょっと語りたいんですけど、
そうですね、
はいはい、
で、
この人は1936年に実は東京で生まれてるんです、意外なことに江戸生まれ、
千葉に行ったり山形に行かれたり
する、はい、農村でいろいろ撮るんですけれども、うん、生まれは東京 で小学校の時にですね、まあ、戦争が起きてですね、学童疎開で実家のある岐阜県に移るんですね、でその実家は、はい、おじいさんが住んでたんですけど、うん、代々庄屋さんでですね、庄屋さんってことは農民たちにこう土地を貸してる方の人たちなんだ ね、
う
ん、
そうですね、
前回キングツの木でね、ちょっと語りましたけど、まあ、小作人じゃなくてこの小作人たちをこう何て言うんですか、
支配
というか、まあ、束ねている庄屋さんで、はいはい、おじいさんはでも学校の校長先生もやってたらしくてですね、
名家じゃないですか、
そうなんです、ね、なんとですよ、おじいさんの家の敷地の中にはですね、うん、鉄道まで通ってたっていう、
どういうことなんですか、
どのぐらいの広い、だから土地を持ってたか、そうだから広い敷地をこう有してたんですね、
はあ、
だからこ、
ね、
つまり要はお金持ちの出なんですね意外にも、ね、小川慎介って、
はい、
だからある人はね、小川慎介に近しいある人は、うん、小川慎介がなんで最後まで農村にこだわったかっていうのは、うん、これに由来してると、うん、つまりですね、自分はこの、まあ、戦争中だしさ、はあ、食うや食わずの生活の中でも、うん、庄屋さんだから、多分田舎の庄屋さんだからある程度、
まあ、食
べるものに不自由しなかったんだろうけど、まあ、そこで、うん、一方その、うん、地主だからさ、それにこう、土地を貸してる農民たちの苦しい生活とか、うん、あるいはその待遇の違いとか、なんていうの、身分の差みたいなものを感じてたと思うんですよね、そういう時代だったから、うんうん、だから多分貧困とか農民に対するちょっと負い目があってですね、うん、生涯だからそれにこだわり続けたんじゃないかっていう人もいるんですね、うん、それはもしかしたらそういうことあったかもしれません、はい、
はい、
そして、日本が戦争に負けた後ですね、小川慎介は東京に戻って、国学院大学に入るんですね、
うんうん、
で国学院大学っていうともうそのやっぱり民族学のが、ね、
そうですね、
大学なんで、やはりこの後世こういう映画を撮るっていうことでちょっともうね、そこの方が感じられますけど、うんうん、ただその大学ではですね、当時やっぱり学生運動が盛んでですね、うん、もう学生運動のリーダーになって、まあ、率先してその運動をしたりですね、あともう一つ小川慎介はですね、大の映画マニアだったらしいんですよ、
村上さんみたいじゃないですか、
まあ、僕はね、小川慎介とちょっと比べるとも申し訳ないんですけど、すいません、それほどじゃないんですけど、とにかくね、さっき言ったちょっと先輩のね、土本則明に言わせるとですね、うん、小川は世界で唯一の映画研究会監督だって
そんな人いるんですね
とにかく だからもう学生時代から映画研究会に入ってですね、ーはーはー、そこでいろいろもうなんていうの、うん、映画を作ったり作ってもいたんですね、うん、ドキュメンタリーを作ったり、なんか仲間たちと僻地に行って、うん、僻地教育に関するドキュメンタリーを作ったり、長野の山奥の村に入ってですね、そこでいろいろこう農民たち の生活を撮ったりとか、まあ、後に山形で撮ることのもう、うん、なんていうんですか、下地がもうすでに最初からこうそういうのがあるんですよね、
学生時代からその映画の、は
い、超そうそうで映画が大好きだったらしい、
機材とかも、まあ、お金が、
まあ、英検だからね、あったんじゃないですか、大学の英検だから、あとはもう小川慎介電話ボンボンだから、もしかしたらね、
機材変えた
あったのかもしれないですけども、
そうですか、
はい、でそういう中で今井正監督っていうですね、
うん、
日本のこう独立プロの運動のね、はい、この代表する監督ですけど、
そうですね、
その人の代表作の米っていう、うん、これはどこだったか、土浦かなんか、だから茨城の方でですね、
土浦、
うんうんうん、なんか農業とか、あとなんだあれ 霞ヶ浦でですね、なんか魚取ったりする人たち の, 生活をですね、もうドキュメンタリーたちで撮ってた映画なんですけど、まあ、それの助監督にもついたりしたらしいんですね。
まさにこの映画のテーマである米と近い、
ね、そうなんですよね。もうなんか下地、もうね、下地がね、どんどんどんどんできやんかった。
そうです
か。そしてやっぱりドキュメンタリー、まあ、その映画もドキュメンタリータッチだったし、うん、学生時代もドキュメンタリー映画を撮ってたんで、うん、まあ、ドキュメンタリーを志して、まあ、ドキュメンタリー映画のあの会社ですね、岩波映画製作所にこうのスタッフになるわけです。うんうん、でそこでさっき言ったような、土本範明とかですね、後にまあ監督になる黒木和夫とか、東洋一とかですね、そういう人たちとこう知り合ってですね、
まあ、すごいメンツ
ですけど、そうなんです、一緒にまあ映画を、うん、作ったりですね、うん、あの青の会というですね、またその映画の勉強会みたいな、
ね、
まさに研究映画研究会です。ですね、監督たちによるその映画の研究会みたいなのを作って、うん、そこでいろんな劇映画の人たちとの交流、例えば大島渚とかね、そういう人たちとの交流もあったりして、まあ、とにかくまあもう全部映画漬けの人生にこうなっていくわけですよね。うんうん、はい。そしてそこから、1966年にですね、あの通信教育 の, あの学生さんたちをこう、題材にした青年の海っていう映画で監督デビューして、その後も、高崎経済大学の学生運動を取った圧殺の森とかですね、
すごいタイ
トルだ、ね、あと羽田闘争を記録した現任報告書っていう、まあ、ドキュメンタリーをこうどんどん、まあ、いわゆる社会派的な、ね、題材のドキュメンタリーを取って、はい、でその後、岩波映画から独立してですね、小川プロという自分のプロを設立します、うん、そしてそこから、冒頭に言った千葉県の三里塚でですね、成田空港の建設反対の闘争を始めた農民たちのこう姿を、生活をですね、闘争運動生活を記録していく、いわゆる三里塚シリーズっていうのをこう作り始めるんですね。はい。でこの三里塚シリーズは、全部で、7作品作っていくんですね、連作。
あの見始めた時にどれが1なのかどれが2なのかよく分かんないくて大変困った記憶があります、
ね、そう、そしてそのどれもがね、農民たちの闘争と、うん、あとは何だろうね、その話し合いとかね、はい、そういうのがこう交互にこうカットバックするような映画で撮られて、うん、あのやっぱりすごく印象的なのはその闘争のさ、最前線にもうカメラも入ってんだよね、うん、闘争を客観的に見んじゃなくて、まあ、農民の側に立ってですね、
そうですよね、
最前線でこうなんていうの、こう農民たちにこう向かってくる機動隊とか警察、まあ、そこで本当になんていうの、武力闘争みたいなのもあるんだよね、石投げたり、
はい、
なんかあの
逮捕もされた
りするし、そういう激しい、ね、うん、争いにもう自分たちもそのただ中に入ってですね、うん、記録していく、本当もうその映像の迫力ってちょっとびっくりするよね、やっぱり作り物じゃない本当の闘争というかですね、
ね、
ね、あの例えば黒澤明の七人の侍もさ、すごいあれも農民たちの戦いだけど、ああいうあれも迫力あるけ ど,
あ, けど、
ね、あれよりももっとこう生々しいですね、権力との戦いっていうの、本当にその機動隊とか警察官も一人一人顔が見えてね、
でこう
しゃべり合ったりするんだよね、
ものすごい距離
隣り合ったり喋り合ったりするんだ、一人あのだから権力っていうものがなんか象徴的なものじゃなくて、ちゃんと具体権力を支えている、あるいはもっと言うと権力に使われてしまってる人たちの顔も一人一人見せてですね、
うん、
個人と個人の戦いっていうのがこう垣間見えんだよね、あのなんていうの、そのあの集団と集団、組織と組織の戦いっていうよりも一人一人のやっぱり顔が見える、うん、これもね、小川慎介の映画の特徴なんですね、一つ一つの固有性を、
う
ん、あの
見つけ、
はい、これは後に稲作をねやる時も小川慎介はそういうアプローチであの米作りをしていくんです、まあ、それ後で話しますけど、はい、はい、だからすごくね、あの本当に迫力ある記録、これちょっとあのびっくりしますね、見てない人はちょっと見てほしいんですけど、こういう作品もあったんだっていうことをね、
そうですね、10年ぐらい前ですから DVD で全部出てるんですよね、
はい、
まだちょっと高額になってますから、レンタルなどではまだ入手、
あのツタヤディスカスとかで見れるよね、
うん、
はい、借りれますから、はい、
見てください、
はい、でね、でこういうね、こういう社会運動って、まあ、反権力の運動を取っていたん で,、うん、で当時まだドキュメンタリー映画って今みたいに普通に映画館でかかるってことはなかったんですよ、
うんうん、
だから彼らはどうやって上映したかっていうと、
そうですね、
これ自主上映方式で公開していったんです、うん、つまり全国 の, あの例えば学生運動、まあ、成田闘争には学生たちも参加 し,、
ね、
してます、
多かった
ですから、ね、学生運動が盛んな時期ですから、うん、この映画撮られた60年代末から70年代、
うん、
ですので、まあ、大学とかを中心にして 全国を回ってですね、自主上映したり、あとは社会運動してる、まあ、もちろんその社会人の人たちも
グループに呼ばれて、
自主上映会をやったりして、うん、つまり自主上映として全国の、大学とかホールを借りて草の根的に公開していったんですね。で僕もね、小さい頃ね、仙台で過ごしましたけど、うん、街のあちこちにですね、こう、三里塚って書いたね、映画上映のね、ポスター貼ってあるね。
記憶ありますか？
なんだよ、だって、今度頻繁に彼ら作ってるでしょ、で、まあ、仙台も大学が多いところだったんで、うんでね、自主上映がいっぱい盛んでですね、うんまあ、学生運動も盛んだったから、だからいろんなところで上映してってね、街、うん、にそういうポスターをね、こう、貼ってあるんですよ。よく覚えてます。
三里塚っていう漢字がもう、すごい、頭に
こびりつきますよね。何だろうと思って子供のね、うん、何なんだろうこれはみたいなのがね、記憶に残ってますけど、うん、でね、この小川プロのね、どういう人たちかっていう象徴的なエピソードなんですけど、はい、例えば大学での上映会とかに招かれるじゃないですか。
呼ばれる
で、うん、大学なんていうのはインテリの集まりじゃないですか。例えばね、東大とか、うん、いろんな大学とかに呼ばれてさ、うん、でまずですね、彼らはなんか打ち合わせだって言って学食に行ったりするらしいんですよ。はい、そうすると学食だと学生が食べ残した、うん、なんていうの、食事の跡がそのまま置いてあったりするらしいんですね。
片付けずに、
ま、片付けずに。で、まあ、ほら、あとはなんかどっかに窓口に置いてあって、なんていうの、受け出し口に置いてあったりするのかもしれない。はい、まずそういう学生たちが残した食べ残しをスタッフ全員が集めてくんだって。うん集めパンとかご飯とかを集めてきて、うん、一つの皿に持って、
お腹減ってんの、
我々は食べるらしいです。そうすると学生たちはびっくりするらしいんですよ。
なんで
食べ残し食べる、何この人たち、
植えてんの、
野良犬みたいな。つまり自分たちは食うものも食わないで全て映画にかけてる。そうやって作った映画を俺たちが持ってきてんだから、お前らね、生半可な気持ちで議論なんてふっかけてくるなよって。
そう、
本当はそうじゃないんだって。本当は別にそれほど困ってないんだけど、ポーズとして、パフォーマンスとして、まず自分たちのこの生き様を見せてやるっていうことをまずやる。ね、でこういうやり方が、実は小川慎介の巧妙な作詞なんだよ、実は。小川慎介。こうやって作詞でいろんなとこからね、お金借りてですね、最後は返せなくなってね、返す前になくなっちゃうんですけど、それもまた後で言いますけど。
すごい
ね。で、そうやってですね、こう、野良犬のようなね、生き様を見せつけて、学生たちもなんかね、こう、圧倒していくって、そういう。
お腹減ってなくても食べるのかな。
そうやってこうね、まあ学生たちじゃなくて、いろいろお金を借りる人たちの前でもおそらくいろんなことやってたんで、そこまで大変なら金貸そうかみたいなね、ことにもなって、そうやってお金を集めたっていう側面もあるんですね。
同情させるのか。
はい、なんすごい。それで、うん。で、それでこの三里塚シリーズはね、まあ農民のね、戦いを描いてるから、当然、うん、農作業も出てくるわけですよね。うんうん、で最初の第一作目から自然とか農業への興味がこう見えかけれしてる、うん、単なる闘争だけを描いてる作品じゃないですよ。でその中でヘタブラクっていうね、これ何作目だったかな、6作目かな、
ちょっと後半の、
ね、後半の作品なんだけど、うん、このヘタブラクっていうのを撮った時にもう完全にこの映画はですね、闘争よりも村人たちの、まあ、暮らしとか伝統行事とか、うん、あるいは個人の記録、個人史みたいなものがもう綴られて、そっちがこうメインになって、はい、完全に小川慎介、小川プロの興味がそっちに移ってるなっていうのがもう分かってきてると思うんですけど、うん、そして、まあ、運動自体もね、なかなかこういろんなことがあってね、なかなかこう難しくなってきた時に、このヘタブラクの上映運動で知り合ったですね、山形在住の木村道夫さんという、この人は、はい、実は先日この人亡くなったばかりなんですけど、
今年の6月に亡くなったんですけど、
この人は、まあ、農業をやりながら、うんうん、詩を書いて、いわゆる農村詩人っていうんですかね、うん、そういう方で、この人の誘いで、小川さん、うん、うちの村に来て、うん、映画撮らないかっていうことで、
それに乗った
感じ、その誘いでですね、うん、小川プロ総勢、うんうん、子供とか奥さんも含めて、まあ、家族で移住する人総勢20人が全員が、山形県上野村のですね、牧野村っていうところに移住して、そこで稲作をやりながら映画を作るってことを始めたわけですね。
大変ですね。
これは
すごい。俺も行かねえっていう人もいたでしょうけど、でも二十数人
スタッフで、一軒家にしかも住んでですよ。もうプライバシーも全て、だって夫婦もいれば子供もいる人もいる。で、単身赴任の人もいたらしいんだけど、その一軒家に、小川プロの人たちがこう、住んでですね、
集団で
生活しながら映画を撮り始めたということなんですね。
千年刻みの日時計、牧野村物語その2に続きます。